宮原山田の
チェックワンツーハウリング。
はい、この番組は、山田の宮原によるクリエイター
の
山田と宮原によるクリエイターのクリエイターによるクリエイターのためのクリエイターを呼んだ番組です。
はい、言えてないですけど、
はい、もうこれ初めて言った気がする、
はい、そうですね、はい、うん、というわけで、はい、最近糖尿病の治りがとても良くてインスリン注射が終わった宮原です、はい、よろしくお願いします。
おめでとうございます。
はい、どうぞ自己紹介、
はい、どうしましょうかね。最近痛風の薬を飲み忘れる山田です
本当になんか30代も後半になると
、後半になると
健康の話しかしなくなる
そんなことはない
ということでね、はい、いやでも健康の話多いですよ最近。
あ、そうです、
ね、周りの人たちとやってる時も。
いやね、
ね、やだよね。
そのうちあれでカフェ代わりに病院を使うようになるんですよ。
ああ、それ嫌ですね、うん、そんなおじいちゃんにはならないように頑張りましょう、
はい、
というわけでそんな30代後半の我々ですが、本日のゲストとてもお若い方に来ていただきました。
糖尿も痛風もなんもないだ
ろう。なんもない、多分健康とそのものでしょ。
健康そのものでしょ。
はい、というわけでご紹介します、はい、本日のゲスト沢口雄生さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
若い、今おいくつですか。
20歳です。
20歳の若者、はい、若者といってもですね、はい、結構肩書きがもうすごいんですよ沢口さん。はい、はい、彼とはですね、僕はまあ、山田君もちょっと所属してるんですけど、とある法人会みたいなところで出会いまして、
はい、
で、まあ、音楽系やってる方が法人会少なかったので、はい、あ、この人やってるなと思って声かけたら、
はい、
もう自分で会社も法人も立ち上げてるみたいな形、はい、でも自分でアーティスト活動もしてるみたいな形なので、
はい、
ちょっとね今日いろいろお話を聞いてみたいなと思って、はいはい、呼びました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、大丈夫ですか。
あ、すいません、ちょっと席を外してました。
あ、いえいえいえ。
でも20歳で社長でしょ、
はい、そうです。
すごいよね。
いやもう、
いやありがとうございます。
え、何、立ち上げたのは10代の時とか。
立ち上げたのは去年の2月なので
1年ちょ
っとぐらいですかね。
じゃあ19の時に立ち上げ て、
はいはいはい、でまあ、初速っていうのは正直あまり良くなかったんですけど、
あ、はいはいはい、
まあ、努力でここまで来たって感じです。
素晴らしい、かっこいい、
はい、頑張りました。まだまだですが、
努力がないとね。
そうですね、うん、
会社はやっていないですから
、はい
はい、
まあ、僕も去年の3月なので社長歴でいうと沢口さんの方が1ヶ月先輩になります。
お、なるほど、
はい、
僕なんか半年ちょいですよ。
あ、そうです。あ、この人も実は社長なんですよね、
はい、僕はでも2人はなりたくてなった社長じゃん、はい、
そうですね、
俺はなりたくないのになった社長だから
ならざるを得ない、
ならざるを得ないやつだから、
は
い、
なるほど、
うん、そもそものあれが違うのよ、ね、
まあまあまあいいじゃないですか、うん、はい、今日サビさん、ラジオを聞いている初めましての方にと自分の経歴とかやってることを簡単に紹介してもらってもいいですか。
はい、北海道出身の東京に上京してからですね、大体1年ちょうど1年ぐらいですかね、今日でちょうど1年、はいはい、
今日でちょうど1年、はい、収録日、は
い、
5月15日、
ちょうど1年ぐらいの
沢口雄
生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、2歳から演歌を習っていて
すご
っ、はい、実は演歌なんですけど、
演歌うちでデビューする
ここであ
、そう、言ってなかった、演歌歌手なんですよ。
そうです、
実は、はい、あ、もうデビューはしてんのか。じゃあ
デビューはしてないです。
あ、じゃあしよう。
あ、デビューはしてないの。
はい、2歳から演歌をやっていて、はい、で、テレビ東京のザ・カラオケバトルという番組に、まあ、準レギュラーみたいな形で5年間ぐらい学生の時に出演しまして、で北海道から最近出てきて、まあちょっと北海道で年間100ぐらい個人でステージをもらってたんですけど、まあテレビの本当のおかげでもらってて、ただいきなりコロナが来てしまって、ちょうど僕が高校2年生の時にコロナが来たんですよ。
はいはい、
で終わった、人生終わったと思ってた時に、ちょうどそのタイミングでテレビもやっぱストップになったんですよ。やっぱ未成年をコロナなのに出すのっておかしいよねってなって、うん、ストップされた時に、そのまま僕にイベントの仕事をくれてたおっちゃんがいるんですけど、はい、そのおっちゃんがライブ配信やってみないって言われて、
う
ん、でライブ配信を僕始めたんですよ、
うん、
で学校に行きながら、まあ、学業と両立やってった時に、まあ、日本で最年少 のユーザーレベルっていうのがライブ配信あるんですけど、レベルが100に到達するって、だいたいコインでいうと1億コインって言われてて、
お
う、まあ、金額で言うと、まあ、あんまり言いたくない金額なんですけども、うん、まあ、結構大きい金額、かなりの大きい金額
投げ銭してもらえた、
はい、を投げ銭してもらえるというのは達成しまして、でそれで、ね、その資金を胸に東京に上京してきたみたいな、
なるほど、
形 で配信はもう3年と2ヶ月ぐらいちょうどやってるんですけど、まあ、自分のオリジナル曲を持ってたりとかして、そういうのもいろいろ配信とか流しながらやって、で配信関係でのイベントっていうのも結構出演させていただくように最近はなってるって感じです、ね、
素晴らしい、
配信ドリームですよ本当、
はい、素晴らしい。デビューの際はぜひ、
ね、
うちメインはレコード会社なので。
ああ、なるほど、
はいはいはいはい、
ありがとうございます。
田口さん今もライバーとしての活動もされてる。
もちろんです。
おお、はい、だってライバーっていう感じの髪の色してるもん。
うん、確かに
アーティストだ。
あの会った日は確か金髪だったはずなんだけど、ね、今日会ったら紫色で髪の毛
が。確かになんかアーティストっぽい人いた気がする。
ありがとうございます、うん、嬉しいです。
若いアーティストの人いるって思った気がする。
すごいな。なんかでもそっか、コロナ高校生の時にコロナか。すごいな。
そうだよね、社会は全部コロナだから
、うん、3年前だもんね。3年前まで高校生だったってすごいっす
ね。そうですね、すごいショックでしたね。
我々もショックなんだから、学生でこれから社会に出ようという人はもっとショックだよね。
そうだね、うん、我々もお仕事止まりましたから ね、
ね、で、はい、新たな仕事に乗り出さないと生き残っていけないって時に、うん、最初のお仕事がそう、ね、我々でいうそういう仕事だもんね。
そうですね、はい、うん、我々はその配信、まあ、配信業って言ってもそのコンサートホールに乗り込んでアーティストのライブをこうカメラで撮って YouTube ライブとかそういう風な配信なので、まあ、ちょっと配信も、
うん、まあ、配信もちょっと違う、
いろいろねジャンルがまあ分かれてると思いますけど、
そっかそっか、そうですね、はい、ライバー系だもん。
沢口さんでもなんか自分もその例えばライバーとか、まあ、演歌歌手としても活動しているじゃないですか、はいはい、法人を立ち上げようって思ったのは何なんですか。
やっぱり、まあ、ライブ配信をやってきた中で、はい、まあ、いろいろ僕は最年少での称号っていうのをありがたくいただけるようになってから、はいはい、やっぱり自分のこの見てるキラキラしてる世界っていうのを、はい、あの他のみんなにも見てほしいなと思ったのが最初のきっかけなんです。
なるほど。
僕の会社がキャマラードっていう会社なんですけど、はいはい、まあ、フランス語で戦友っていう意味があって、
戦友、
はい、友達とか、
なるほど、
まあ、一緒にこう高め合っていけるみたいな意味合いがあって、まあ、僕は自分がすごいとは思ってないし、ただ周りの人が初めて認めてくれてすごいっていうのが、うん、まあ、証明されると思ってるんで、それで僕はすごいなって言ってもらえるようになった時に、やっぱりこうやってすごい今嬉しい気持ちっていうのを他のみんなにも共有したいなと思ったんですよ。でライバーってすごい一握りしかやっぱり生活できるまで稼げたりしないので、うん、っていうので、まあ、僕を信じてついてきてくれた人をもっと活躍させて、もっと有名にさせたいなって思いからライバーエージェントを最初に立ち上げたんですよ。それがキャマラードっていう、はいはい、まあ、ライバー事務所で、うん、でそこからボイストレーニングスクールと、映像制作会社とアパレルっていう風に展開していったみたいな形なんで、まあ、法人をやりたいっていうのはもう本当に僕のもう興味本位から始めたんですけど、それが今やっと形になってきてるかなっていうところで。
展開するの早くない？
いや早い、ね、なんかその本当にもうあれだけど、若い人たちって自分が成功したらその成功をなんか独り占めする方向になんか行きがちな僕は気がしていて、はい、なんかねそれこそちょっと高飛車な感じになっちゃったりとかするけど、佐口さんの場合はなんかそれをなんですか、いち早く他の人にも同じ体験をみたいな感じですよね。
やっぱりまあ僕だけがなんかいい意味で調子に乗ってたいなってずっと思ってて、やっぱアーティストってやっぱり調子に乗れてれば乗れてるほどキラキラしててかっこいいと思ってるんで、それをやっぱり他のメンバーにもやっぱ体験してほしいなと思ってるんで、それでまあきっかけですね。最初は本当に僕の小学校2年生ぐらいからの幼馴染がいるんですよ、力也君って男を書いて、その子と僕2人で、
あ、はいはいはい、
でその子は本当に社員とかではなくて、うん、本当にライバーをやってほしいって言って、うん、そしたら僕やるよって言って、その子俳優目指してるんですけど、その子がうちに入ってくれて、ファーストライバーで入ってくれて、そしてもういろいろ宣伝してくれたりとか一緒に頑張っていこうって、僕もライバーをやりながらっていうのがあって、うん、今30名ぐらいまです
ごい
1年で増えたんですけど、
1年で30名ってことは1月 2,3 人ずつぐらい加入して、ね、今もじゃあ増えてるってことですよね。もちろんね、
競合がものすごく多いので、
ですよね、
押しつぶされそうになりながら頑張ってます。
ライバー事務所とかってやっぱり今増えてます？
今だいたい日本で1万社あるって言われてるんで、
1万社、
はい、小さいの含め
て、あのね、多分すぐ始めようと思えば始められるじゃないですか。
そうです、そうです、そうです、
あ、そうなんだ。
おそらく、はい、あの代理店になりたいですって言えば一応できる
ので、できます、
はい、うちも一周やろうかなと思ったことがあって調べたんだけど、うん、めんどくさくてやめたんだけど、うん、でかといえば大手資本がライバー事務所やってたりとか、はいはい、うちは丸々の子会社なのですごいですって言われると、あ、すごいのかなみたいな、
あ、
なあ、うん、感じのとこも多いから。
なるほど、うん、そうか、すごいな。なんかでも人が増えれば増えるほどなんか悩みも同時
に
種類増えますよね。
増えますね。
30人もいたらだって一人一人ね違うなんかもの抱えたり、
一応僕以外にもマネージャーもいるんですけど、はいはい、基本は僕のここまで来れたノウハウっていうのを、うん、まあ、 全体に染み渡された
社長の今までの経験を渡すわけですよね。そうです、
をやってるので、やっぱり僕がほぼマネージャーしたいんですよ、逆に言うと。で教えてあげて伸びてる人が実際にいて、それで日本一取った子も最近一人いるんですけど、やっぱそういうなんかノウハウを僕自身が教えることによって、まあ、みんなも伸びてくれたらと思ってるんですけど、悩み事で言えば僕が言ったこと聞かないとか全然います。やっぱり我が強い人が多いんで、ライバーやる人が、いや私はこうやってやりたいんで、あなたのこと聞きませんみたいな。
じゃあなんで来たって話。
いやそうなんですよそうなんですよね。だからそういう人をだからといって見捨てるわけにもまあいかないので、
お偉い、
しっかりこういろいろ策を考えてもやったりしてますけど、
うん、すごいな、はい、本当に年下と思えないんですけど、
しっかりしてるね。
しっかりしてる、
しっかりしてる。あ、その悩みあるあるって思う。
あるある、本当に。なんか他の人もやっぱりそのアドバイスを求めてる割にアドバイスをしてもその通りにやらない。
あ、いますね。
そう、なんかその結局あなたは私に何をしてくれるのみたいな態度でいるミュージシャンとか結構やっぱ多い、うん、なんか私はなんかこういうことで困ってるから、なんかあなた何とかしなさいよみたいな態度の人が結構いるって他の人も言ってましたよ。はい、
確かに。まあミュージシャンとかで言うとやり方を変えるっていうか、テレビに出させてよみたいな人が多いんで、ね、
その欲しがる人、そうそう、くれくれ、あ、
うん、僕の音楽はテレビに出れば認められるはずなんですっていう人、大概良くない。
大概良くないなんとなく分かります
、確かに。
いかんいかんいかん、これ聞かせられん人はいるぞ、一定数
ラジオなのにラジオなのにすごいな。佐藤さん、自分自身のアーティスト活動は今どんな感じで。
まあ、一応テレビに出始めたのが中学2年生ぐらいの時だったので、その時から出始めて、まあ、NHK ののど自慢がきっかけだったんですけど、
演歌の人の必ず通る道ですね。
そうです、のど自慢。それで出演させてもらって、そこをそのカラオケバトルの制作会社の方が見ててスカウトしてもらって出て、でカラオケバトルスカウトのタイプで入るってすっごい珍しいんですよ。
あ、そうなんです。
だから僕はすごく幸運で、たまたま見つけてもらって、でもう初めての、まあ、地上波のテレビだし、うん、初めて北海道から出たんですよ、僕中学2年生に。で初めての飛行機じゃないですか、はい、もう怖すぎていやこんなできるんかなって中学2年生ながら思ったんですけど、いやでも自分は歌手になりたいしなと思って、うん、一生懸命やっぱり頑張ったんですよ、はいはいはい、で結果はちゃんとの、まあ、点数の番組なので、うんうん、残らなかったんですけど、やっぱり本当の芸能人がたくさんいたりとか、テレビ局の雰囲気とか味わって、あ、本当になんか刺激になったし、もっと頑張りたいなと思って、うん、そこからも何回も呼んでいただくようになったみたいな。
そんなところでそろそろお時間なので、
はい、早いですね、
はい、告知ございますか。
はい、7月30日にですね、私の会社キャマラアートのミュージックフェスティバルというのをやらせていただきます。場所が品川の J スクエアというところでやらせていただきますので、僕のキャマラアートに所属しているライバーさんが10名ぐらいですね出られる、すごく大きいイベントになってますので、ぜひお越しください。
はい、チケット代とチケット購入方法は、
チケット購入方法はですね、沢口優先公式 LINE の方から、はい、購入できます。
なるほど、
はい、そして料金がですね、前売り券が4000円、
はい、
当日券が5000円というようになってます。
そして前売りを買った
方がリモートもありますので、
うんうん、
はい、生放送とか、
なるほど、
アーカイブも残ってますので、そっちのチケットも購入できますので、
素晴らしいです、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、ということで、
はい
はい、本日のゲストは、
はい、沢口優先さんでした。
ありがとうございました。
あり
がとうございます。
はい、というわけで後半も引き続き沢口さんにゲストで来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、前半の話を聞くだけでね、もうね、やっぱりこう、はい、なんですか、はい、もう二十歳とは思えないぐらい超しっかり、
超しっかりしてるし、
そうそう、
うん、見習いたいね。
見習いたいです。経営術をね。
そうだね、
ありがとうございます。
なんかどうですか、その一人で活動するときと、その会社でいろいろな人を抱えてるときのなんか違いとかってありますか。
やっぱりこう自分のやりたいことと、はい、周りの人間っていうんですか、はい、がやりたいことって違うじゃないですか、
はいはいはいはい、
僕は結構変態なタイプだと思うので。
どういうことだろう。
なんだろう、周りがいいと思ってることを僕はいいと思ってなかったりするんですよ、
はい、あ、はいはいはいはい、
そういう時に意見がぶつかり合ったりするので、
はいはいはい、
結構そこがで、僕結構メンタル弱いんですよ。
え、
弱いので、
そうは見えない。
そうですよ、見た目ちょっと怖いですけど、はいはいはいはい、メンタルが弱いので、あんまり人と言い合いと か気まずい感じになるのが嫌なんで、
はいはいはい、
一人が好きなんです僕、
だ
からプライベートとかでも友達も本当一人もいないですし。
あ、そうなんだ、
はい、なんか飲みに行こうよとかいう友達もマジでいないです。
はじゃあ飲みに行こうよ。
ありがとうございます。ぜひお願いします。
まあなんか経営者とか社長って孤独ってね、
てかね、
言うよね。
あのね、特にね、我々ってエンタメ業界じゃないですか、うん、で、
はいはいはい、
僕が結構もうそれこそ学校だったりアルバイトとかっていうものを卒業してこの業界に入ってもう十何年とか経ってるんですけど、当時の学生時代の友達とかアルバイト時代の友達と話すと、なんかこの人たちなんか考え方変わってるなって思うようになってきたんですよ、
う
ん、
ほう、う
ん、なんか違うな、噛み合わねえなって思ってきたんだけど、多分変わってきたの俺だわと思って。
あ、そう、確かに
多分この業界っておそらく普通の一般の働いてる社員さん、うん、じゃあ月給が固定されてて、うん、でやってるのが、なんていうのかな、ちゃんと固い仕事とか飲食とかっていう地に足がついた仕事の人たちの考え方と僕らの考え方って、はい、なんかちょっと根本的な立ち位置とベクトルが全てずれてしまっているような気がしちゃってて、
う
ん、 だね、うん、だからね、ちょっとね、今までの友達、多分ね20歳ぐらいってね、うん、今までの友達がね、だんだん疎遠になっていく頃ぐらいなんじゃないかな。
あーかもしれない。
で、あれそういえば高校時代のあいつ最近会ってねえなとか電話もしなくなったな、うん、みたいな時期だと思ってて、うんうんうんうん、でそれに対してちょっと寂しさを覚えてるんじゃないかなと思って、
う
ん、
なるほど。
なんだけどそこから多分5年10年経つと、そもそもだけど、うん、高校とか、まあ、小中高とか、うん、下手したらアルバイト時代の友達が、うん、と社会人になってから続く人なんてめったにいない。
いないよ、
いない、
そんな人。
で大人になると、うん、もう大体ね、酒飲んで話してて楽しいのって仕事の話なのよ。
そうそうそうそう、
確かに。
で特に経営者なんかそうで、うん、いやこの次どういう戦略で行ったらいいかなとか、うん、どういう事業をやろうかとか、うん、今度のイベントがさ、うん、みたいな話をしてるのが一番楽しいし、
う
ん、一番
身
になるから、
ね、
ってなるとやっぱ同業だったり仕事仲間と、
う
ん、
そうですね、
遊んだ方が楽しいよねってなってくる。
間違いないです、
うん、
なんか普通の会社員の方はそのなんていうの、まあ、人によると思うけど、うん、その酒の席で仕事の話なんか するのちょっとあれじゃんって、今プライベートだぜみたいな感じの方向に行くよね、
うん、だからなんか釣りの話とかさ、
ああそう、
パチンコの話とかさ、
う
ん、趣味の話してるとその時間が不毛に思えてしょうがなくて、
あ、山田さんはね、
わかります、
わかるわかるわかる。
そんなことより新しい企画の話しようぜと思うんだけど、うん、この人と新しい話、うん、企画の話してもしょうがねえしなみたいな。
いや、なんか多分我々サイドは仕事をさ、自分の好きな道にこう爆心するからさ、うん、仕事の話をすることがやっぱり一番人生でワクワクする、うん、みたいなポイントになるよね。そうそうそうそ
う、だし、うん、自分の企画したとか自分のやってる仕事でお金を得るということが、だからお金儲けたいとかと別の喜び、うん、自分のやってることが認められたってイコール金額じゃないですか、
うんうんうん、
っていうところが、うん、どんな遊びよりも楽しいと思ってるから多分経営者なんじゃないかな、
うん、そうそうそうそう。逆になんか経営者がそういう状態じゃなくてやりたくない仕事をやらされてる経営者だと多分人生超辛いよね、
うん
うん、確かに。
だから多分経営者はみんな自分のやってる仕事がまあ少なくとも大好きなんじゃないとやれなくない？
アーティストとかも似たような感じなのよ。自分の音楽が認められるとお金になる、ライブのチケット買ってもらえる、 CD が買ってもらえる、投げ銭がもらえるっていうのは、自分を認めてもらったものがお金になってるっていうところに、金銭的なお金使えるぞとかじゃない喜びがあるっていうところなのかなと。
そうね、うん、多分沢口さんと我々多分ね同じような、はい、悩みって ていうか、
まあ、抱えてるんだろうね。
社長だから。
そうで前もこのラジオでたびたび話題に上がるのが、見積もりいくらですかと、のいくらでできますかと、いくらで予算あるんですか問題の話毎回するじゃないですか。 あれもそうで、はいはいはい、結局あなた私のことをどのぐらい認めてるのなんですよね、こっちとしてはね。
あ、そうね、
いくらぐらいの金額だったら呼んでもいいって思ってくれてるのかなっていうところが認められてる感っていうのに直結するから、ぶっちゃけ安くてもいいんだけど高くもらえたら嬉しいっていうのは、うん、そういうところだよね。
なんかあの宮原さんはですね、こう世の中のどこにも価格表を出してないんですよ、映像屋さんとして、うん、でなぜかっていうと、自分が納得してればどんだけ安い仕事だってなんか僕がいいと思えばやれるみたいな、うんうん、で、価格表を出しちゃうと、あ、例えば俺がね10万円で何かやりますみたいな価格出してたら、え、私5万円でやってもらおうと思ってたのになっていう人をもう排除してしまうから、それってもったいないなと。
あとは15万円でやりたいって人もね、10万円になっちゃうしね。
そうそうそう、15万円出すつもりだった人を10万円にしてしまうのももったいないしっていうことで、僕は、うん、あのどこにも予算を載せてないっていうのもあります。お金は別になんか、まあどうせどうにかなるし、っていう感じはあります。
そうですね、
多分会社員やってる方と経営者やってる我々だと、そのお金に関するこう感覚も違うと思うかな。
先ほども実は、はい、あの打ち合わせしてた方と、はい、これとこれこういうことこういうことこういうことがやってます、こういうことができますよ、はい、って、いくらぐらいですか、うん、あ、決まってないんですけど、うん、でこれも決まってないんですけど、何も決まってないんですねって言われてあ、そうっすねつって、決まってるのはここのスタジオ代ぐらいかな、う
ん、いやいやそんなもんですよ、
う
ん、
まあ、決まってるものも一応あるけどね、うん、あるんだけど、うん、でもそこが定価なだけであって臨機応変になることもあるし、
うん、うん、そうそうそう、うん、まあ逆にだからそこをいくらでやるかっていうところが経営者のなんかあれじゃない、うん、腕の見せ所みたいなところじゃないかな、
うんうん、そうですね、うん、ライバーの投げ銭なんてその最たるもんですよね。
間違いないですね、
うん、だって同じサービスを受けても0円で視聴する人もいれば、うん、100円払ってくれる人もいるが、
う
ん、下手したら10万円100万円払ってくれる人もいるし、そのサービスに感じる価値、うん、同じことを同じように発信してるのに、その100万円から0円までの価値を感じ方が違うっていうのすごいなって思います。
確かにね、
うん、この牛丼500円だけど100万円出すみたいな人いないじゃないですか、
うんそうだね、うん、あんまりない世界だよね、まあ、だからキャバクラとかも、うん、似たようなもん、
あ、まあ、似た、まあ確かにね、あの
シャンパンタワーとか作ると、そうそう、なんかあの、まあ、無限にお金をこう投じれるコンテンツっていうのはやっぱり、
ね、ただ一応あれはさ、物理が動くじゃん、まあね、シャンパンという物理が動くけど、まあ、ライバーに関しては物理が動かないから、
あ、そっかそっかそっか、
うん、完全にサービスに対する、まあでも、まあ、シャンパンドンペリ飲みたくてドンペリ頼んでる人いないけどね、キャバクラ
絶対ないよ、絶対ないよ、ドンペリ、
どうなんだろう、ちょっと全然話をあの変わるんだけどさ、はい、ドンペリってさ、はい、本当に美味しく作ろうとしてると思う
でもさ、ドンペリゲロマズだったらすごい萎えるよ、ね、
いやだからさ、結局さ、ドンペリのあの使われ方ってドンペリの
生産者
の人どう思ってんだろう。
いやもう、
ああいう商品、いや、だからいいのかなあのなんかあの酒を作ってる人の心みたいなものは、俺の魂を込めて作った酒が、あのお金をが飛ぶためだけの投げ銭みたいな感じで使われて、シャンパンタワーにしたシャンパンなんか多分飲まないじゃん。
あ、飲まないよね、あれ。だからどうすんだよ、うん、
あの野球とかで勝った後にかけられるビールたちの気持ちとか、
あ、まあね、
考えちゃう。美味しく作ったのにっていう、全然違う、ね、話だね、ごめんね。
いや、まあ、全然いいんですけど、
うん、こういう
多分そのお金だからまとめると、はい、そのお金とか、そのあと何仕事の話とか、そういうところは経営者やってる人間と普通に会社員で お仕事してる人とは、は
い、金銭感覚というか違う
よ、ね、違うよねっていう話だし、それ
は持ってる持ってないとは別で、
うんうんうん、まあ、あとその何ていう の, あの俺もあの昔の学校の友達との付き合いはほとんどもうないんですね。
ないよね。
というか、あのフリーランスになった後に知り合った人と気が合いすぎて、やっぱりそのフリーランスになってる自分がやるこの道を行くぞって中で知り合った人と一緒にいる時間が一番楽しい。
そうそう、
うん、
あと一緒に仕事できるとか一緒に仕事の話できるが一番強くて、うん、マジで高校時代の友達なんか5年に1回連絡取って、だから5年に1回飲みに行ってなんか違うなと思うみたいな、
あ
感じですよ、うんうん、だから多分そうなんだと思う。もう高校の時の同級生と今酒飲んだら超話し合わないと思う。
合わないです、ね、
成人式とか行きましたか？
行ってないです
。ね、多分そういうこと。
成人式の日に成人式行くなら仕事したいなと思ってやめました。
あ、もうそうなるよね。もう経営者になってたらね。そう
でもやっぱ高校の同級生からするともったいないよって言われるんですけど、
一緒に一度だぜみたいな。
そうです。でも僕はその一日を成人式に使う方がもったいないって言い返しましたけど、
沢口、さんも完全に我々
完全にだし、なんかすごい今聞いててすげえ意識高い感じが、
そうです、
感じるけど、でもそうだよね、だから俺もだって最近休みとか、休めるやったじゃないもんね、休まなければいけない、休まなければいけない用がある、お家のこれやんなきゃいけないとか、例えば子供を旅行に連れてかなきゃいけないとか、役所に行かなきゃいけないとかっていうことがない限り休まないもん、仕事がその分滞るって思っちゃうもん。
なんかなんていうの、俺もうさ、友達はいらないんじゃないかっていう気がしてて、というか、まあお仕事をす、だそれこそね、沢口さんに言ったその戦友、
そう
もうまさしくその戦友がいれば、なんかただの飲み友達とか別にいらなくていいん
ですよ。あ、多分ね、多分6、70ぐらいになった時に飲み友達が必要なんだと思う。儲かってる社長さんたちゴルフ行ったりするじゃん、釣り行ったり、だそこまで行けば、友達が必要になる。
でもそれって仕事してたってつながっていった人たちがもういつの間にか友達
だだし、もうガツガツ行くとかじゃなくて下に任せちゃった人たちが、もう下に任せて、もう俺ら下に任せたからさ、つってタイとか釣ってんだ、
そうですね、
何の話してるんですか、
何の話してるんだちょっと最後的には分かんなくなっちゃいます、
はい、まあ、はい、まあまあまあまあまあ、でもまあそういう友達いないんですって話は、はい、おそらくそういうことなんじゃないかなって、
だ経営者はみんな友達いないから大
丈夫です。戦友がいる、
順調に、そう、戦友はいる、安心しました。そう、僕も戦友はいっぱいいて、戦友と飲みに行くのは超楽しい。だ沢口さんも多分、僕らも多分、まあ近々戦友になるんでしょう。
そう、戦友になりたいですね、は
い、よろしくお願いします。
戦っていく、
一緒に戦って、
はい、
はい、
戦死しないように頑張ります。
そう、まあ、その時は助け合うし、みたいな感じだ
と。あいつの会社潰れたらしいぜ
, 笑い事じゃない
そしたら、あの、おごられに行くわ。
まあまあ、
でもね、社長なんて会社潰しても立ち上がる人たちだから、2個目3個目の会社を作る人たちなんで、
そうですね、
はい、1個の会社が潰れたからどうのこうって、何潰れっ話してんのこれ。
いや、そんな不謹慎な、
不謹慎な潰れません。
潰しません。
うちあれだからね、継いだばっかりだから有限会社だからね。
そうだよ、木が貴重な
古い会社だから。
そうだよ、有限会社の社長30代でやってる人いないよ。
いると思うけど、あんまりいない。
あんまりいないよね。はい、
そう、
というわけで、
はい、じゃあ締めますか。
締めますか。
はい、何か言い残したことはないです
か。言い残したこと、告知とかじゃなくて、
ね、告知さっきしたから。
そうだ、
ね、告知さっきしたから、何か言い残したことないですか。
そうですね、まあ、アーティストと経営者と、まあ、二足のわらじで今後も頑張っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。沢口雄星でツイッターと検索すると、
はい、ツイッターとインスタグラムとやってます。
インスタグラムも、
はい、
はいはい、というわけで、気になる方は沢口雄星、沢は難しい方で、
はい、
で、優しいに、聖人君主の聖かな、
はい、
はい、ライバーになりたい人とか、
あ、そうですね、
ぜひぜひお待ちしてます。
はい、
先輩のナンバーワンライバーが、
はい、
売れる方法を教えてくれるんでしょう、
はい、
素直なコボ集中です。
そうですね、
こちらです。
というわけで、本日のゲスト、沢口雄星さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。寂しい。
しそりゃないぜ一緒にしてと望む